オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル、月曜日は私、梶原茂です。今週のお客様は先週に引き続いて、天竺マンさん。天国を作る男、だから天国作る男はマンで天竺マン。彼が書いた諦めない生き方、これが話題です。ここには元吉本の芸人だった天竺マンさんが、なぜ？いっぱいあります。いやー、その映画を作りたいっていう天竺さんの思い、はい、うん、せっかく吉本のお笑い芸人としてマスターの一歩手前、まあ二歩三歩手前ではあったけれども、うん、夢も希望もあった、はい、山崎邦正さんという素晴らしい相方を得て、このまんま行きゃひょっとしたらってことだって考えたのに、
ありました、ね、
いきなり坂本龍馬に影響を受けて、
はい、
なんか俺はもっと別の生き方があるんだ、
はい、
ってところからいきなりドキュメンタリー映画作るんだ、それには6000万円いるんだ、借金600万800万あるんだ、うん、普通はやめますよ。
そうですね、あの僕たくさんの人にそれを言って、うん、でそのなんで800万の借金ができたかというと、まあ、ひらめきで映画を作る前に先に映画のキャラクターグッズを作って、それを500円で売って6000万集めようっていうひらめきが来て、それを友達からお金借りて500万かけて台湾で映画のキャラクターグッズ作って、それを売るっていうのやったら、そしたら7万個作ったら6万個不良品だったんですよね。そんなんで800万借金ができて、
すごいね。でもそのアイディアはすごいですね。
そうなんですよ。
映画を作る前にキャラクターを作って、キャラクターで売れたらそれがフィードバックされて、
そうなんですよ、
資金になる。このアイディアは悪くはないじゃないですか。
そうなんですよ。でまた買った人も映画ができたら見たくなるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
これいけると思ったけど、まさかまさかの6万個不良品ですよ。こんな想像できませんや。
いやこれ山の上に6万個ってと大変な量でしょ。
大変な量ですよ。もう
それどうするんですか。それは呆然としますよ。そんな
も
ん
が、もう契約書に不良品のことが書いてなかったんですよね。
あら、不良品の引き取りとか、はい、不良品に対して保証とか賠償とか
全然書いてなくて、全部英語だったんでね、
押し付けられたまんま、
はい、それでも借金がさらに増えたりとかして、で強引に映画を作ろうとして、友達からお金借りて映画作ろうと思ったら、うん、撮影2日前にスタッフがバタバタって倒れてもうて、うん、これではいい映画できないって言って2日前に延期になって、うん、役者さんとかスタッフさんのスケジュールを抑えてたので、うん、借りたお金をその人らに違約金みたいな感じで払ったので、結局何もできてないのに800万の借金ができたっていう状況だったんですよ。
借金はできるわ、うん、それから人を、まあ、裏切るわ、うん、ね、期待をみんなね、
答えられないわ
、うん、あいつは大口叩くだけの、うん、いい加減チャランポランなやつなんだな、
本当に情けなかったですね、
から元気なやつだなと、うん、この時もあれですか、あんまり反省しないんですか。
いや、この時反省しました。この時めっちゃ落ち込んで、ええ、僕悔しくんで、みんな謝りに行ったら、うん、迷惑かけた人らがすごい優しくて、うん、謝ろうとしたら何も言うなって言って、とりあえず飯食いに行くぞって言って焼肉アホほど食わしてくれて、とにかく諦めんなって、それだけやってて、うん、肉食って帰れって言って、もうその優しさが悔しくて、金網を殴ってもしょうがないのに、もう自分の情けなさに金網ガンガン殴って、うん、でもその時にね、二度とこんな悔しい思いしてたまるかと思って、絶対作ったろうと思って、絶何があってももう諦めないっていうことだけ決めて、うん、生きてる間にできるかできへんか分からんけど、とにかく諦めんとこって思ったんですよね。
ほう、
やっぱ優しさ、みんなの優しさによって諦めへんかったですかね。
で借金しょってまた映画を作るって目標のために、はい、いろいろそのいろんな言葉が降りてくるのを待ってるわけですよね。降ってきたっすか。そう、何が降ってきたんですか。今度は
言葉が降ってきて、でまあその日言葉をブワーって書いてたら、友達がこれをいつか本にして売って800万円返して6000万集めようってむちゃくちゃなこと言ったわけですよ。でも僕はそんな無理やって言ってしまったんですよ、友達に。なんでやって言ったら、僕は書道もしたことないし、その時ね筆で書いたので。
あ、筆で文字を書いてっていうのを、実は天竺さんはあれその後いろんなところで見るようになりましたけれども、東京の街角で見たのは天竺さん最初ですか
ね。そうですね、路上、筆と墨をで
路上で、はい、あの文字を書いて、はい、例えばどんな文字でしたっけ。
あなたを見てインスピレーションで言葉を書くって言って、お客さんが目の前に座って、うん、インスピレーションで言葉を書いていくんですよね。
へ
え、それが おそらく一番初めに来た女子高生が、ええ、私を見て言葉変えてって言ってくれて、うん、変えた言葉がね、迷ったら迷わず楽しい道へ行けっていう言葉だったんですよね。ほう。でそれでその子がもう涙ブワーって流して、うん、すごい暗かった子がめっちゃ元気になって、ええ、ありがとう、もう一回頑張ってみるみたいな感じで去っていったんですよ。そっからそっからもうあなたを見てインスピレーションで言葉を書くっていうのは初めて、値段は1枚1円からで出来上がりを見てあなたが決めてって初めて1ヶ月半目に人だかりができて、そっから売り上げがガーッと上がっていって、まさに本が出て借金がなくなってって。
そんなに儲かった？
儲かりましたね。
結局1円からでもいいって言うんだけど、お金はだいたいいくらぐらい相場払うんですか？
初めみんな100円とかから、字が変わってくるたびに、あとA4 の紙に初め書いてたので、それを和紙にしたりとか、いろいろやってたら1枚書くだけで1000円とか2000円とか、時には5000円入れてくださる人とかいて、そこからまあ本がね、あの1冊目 の天まで届くアホになれって本が出たり、あと自助伝が出たりとかして、その売り上げで借金がなくなって、あと百貨店さんが個展しませんかって言ってくれて。
すごい。書道の心得も実はなかったし。
全くないです
ねえ、はい。でも味わいのある字をたまたまお書きになりましたね。
ありがとうございます。もう書道家が現れるんですよ。でダメ出ししてくれるんですよ。何やってんだお前、そんな字人に売ってんじゃねえバカ野郎言うて、細く太く書いたらうまく見えるんだよバカ野郎って言って、的確にアドバイスを言って去っていくんですよね。
ありがたいことですね。
ありがたいんですよ、ね、
あ、そうかと、細く太く書くんだって。で字もうまくなってくし、
字がどんどん変わっていったら、1枚書くと100円やったのが500円、1000円、2000円って上がっていって、百貨店で個展できるようになって、
本も出るようになって。
そうですね。
でそれの期間ってのはどのぐらいだったんですか？
あ、結局路上座って2年半ぐらいで6000万集まりましたね。
あ、そうですか、はい。いや、このね、あの諦めないってこの本ね、諦めない生き方の本を読んでて、はい、あ、ひょっとしたら俺天竺さんと会ってたことあるかも分かんないなと思ったら、
あ、そうですか。
1999年に渋谷のハチ公前っていうか、はい、あの辺りで、あのこう
書いてました。
僕あの頃は、まあ、ちょうどね2000年問題ってあったんですよ。
ありましたね。
あのコンピューターがね、2000年とともに使えなくなっちまうとかなんとかで、あの頃あのカウントダウンがものすごい流行ったんですよ、はい、で私もね夜中カウントダウンの 番組いくつかあって、その一つをやってたんですよね、うん、で路上風景や何やらあのロケしたりいろんなことやってて、
そうですか、
当時ね、あ、こういう文字書いてる人もいる、歌ってる人もいるんで、あとは、2000年まであと10秒とかで、いやいやみんなでわーとかやってね、そのような時にどうも天竺さんはあの辺りにいたんだ、
ね、いました、渋谷のハチ公に、
ね、
はい、
あれだよ。でもすごい、日本はまだまだ、まあ、バブル弾けたというもののエネルギーありましたよね。
ありましたね、
はい、あれで人儲けして、
そうです、ね、
借金も返して、
はい、制作費集めて映画を作りました。
作った、
はい、
すごいね。
でも本当に皆さんのおかげですわ。
本当ですね、はい、それは、まあ、作品を評価してくれることと、うん、志、その切符の良さに、まあ、おひねりを下すったってことでもあるかもわかんないですね、
はい、
これでお兄ちゃんなんか頑張ってくれやっていう、うん、そんな感じでね、うん、
はい、
そういう期待を背に受けて、
はい、
いよいよ資金もできてやりたいことが具体化してきますね。
そうですね。
映画じゃ作ってたんです
か？そうですね。ドキュメンタリーで映画を作りまして、ええ、でもうド素人たちがいろんなことに挑戦していって、少しずつ世の中をハッピーにしていくっていうことで、ええ、こう3つの挑戦をしたんですね、はい、で1つはあの時ちょうど、環境のことをやっぱり取り組もうということで、
はい、
足元からって言ってゴミをみんなで拾うと。で普通に拾うと面白くないから、みんな仮装しながら、仮装したらみんな子供たちも見かけて、何してんのって言ったらゴミ拾い手伝ってくれ言ったらみんな手伝ってくれるっていう環境と、二つ目はアフガニスタンの子供が寒さで亡くなってるっていうのを聞いたので、はい、みんなでマフラーを編んでアフガニスタンに届けに行こうっていうプロジェクトと、あと人間の可能性は無限なんやっていうのを伝えたくて、沖縄から鹿児島まで900キロの海があるんですが、それを手漕ぎの船で、船漕いだことないやつ17人が手漕ぎの船を2つつなげて命がけで渡っていくっていう冒険の3つのオムニバスのを映画を作ったんですよね、
はい、
2003年に
作った2003年にね、はい、いやー一旦その 台湾でグッズを作って、うんうん、その映画制作費を捻出しようと思った企てが失敗してから、はい、何年経ったんだこれ。
失敗してから4年かな、4年ですかね。
絶対生きてるうちに作ってやるってのは4年で夢が叶った。
そうですね。
すごいね。
本当失敗してよかったですね。
そうか。
で路上に座った時にもうほとんど初めね1週間とかほとんど無視されたことがすごい良かったですね。やっぱテレビに出て、うんね、テレビに出てたらやっぱり声かけられるし、チヤホヤされるし、それが路上に座っていきなり無視されるっていう風な体験をしたことが僕にとってはもう最高の宝物で、本当にこう一人の人が声をかけてくれることのありがたさとか、もう本当に落ちてよかったって本当に思いましたね、あの時。
まあ、あの渋谷の街だってね、しゃがんで見えてくる景色と立って歩いてね、うん、あーってやってる景色は全然違いますもんね、おそらくね、
はい、お客さん来へんかった時は吉本辞めて後悔しましたね。
そりゃね、
あーなんで辞めてもうたんやろうって。
いやいや、埋設であろうとやっぱりあの、うん、素晴らしいスタジオの照明がねバーッと当たっててね、華やか でタレントクロークにはそうそうたる、ね、みんな皆さんがいてね、
はい、
華やかの極地ですよ ね、 すね、綺麗な子もわーわーいて
ね、
それが路上で埃がぷわーってくりゃもういきなり全部吸うような状況で、排気ガスもあってね、そうですか、はい、それがあって、まあ、今があるってことで、
本当にそうですね。
でもそっからね、
はい、
まあ、あの映画はできました、
うん、
で植林だとか環境問題とか、はい、それから今まあ、東日本大震災のね、うん、まあ、ボランティアっていうところでちょっとどうも言い方が天竺さんにとって捉え方が違うようですけども、うん、
はい、
まあ、あの支援に向かう、
はい、
でこれまでその小豆島で、いろいろな活動してたのをあえて被災地に比較的近いもっと広い場所を確保するために洞爺湖の近くに、
はい、
拠点を構える、
はい、
いろんなことが広がりが出てきました
ね。そうですね、考えたら僕劣等感のおかげかなと思うんですよね。
劣等感、
はい、僕小学校の時に、まあ、2つ上のお兄ちゃんがいるんですけど、うん、まあ、お兄ちゃんは4番エースっていうお兄ちゃんで、
それは野球に限らず
ですか。野球でね、
あ、人気者だ、
うん、はい、高校の時はねヤクルトと近鉄からもスカウトが来るような兄ちゃんだったんですよ。はい、いつもその兄ちゃんと比べられてて、お兄ちゃんすごいね、お兄ちゃんすごいねって言って、僕の中でいつの間にかお兄ちゃんはすごいけど僕はダメみたいなのがあったんですよね。でそういうのがずっと、まあ、潜在意識の中にあって、それが映画の撮影でアフガニスタンに行った時に、みんなから預かったマフラーとかを届けた時に本当にみんなが喜んでくれはったりとか、あとカンボジアに行って井戸を掘った時にみんなが涙を流して、おーくんちゅなおーくんって言われた時に、
それはなんて、
うん、
お
ーくんちゅなんっていうのはありがとうっていう意味なんです ね、
なるほどね。
その時にこんな俺でもできることがあるんやって言って、いつもこう魂が喜ぶんですよね。どっかでこんな俺なんかっていうのがあったのが、やればやるほどこんな俺でもできることがある、こんな俺でも できることがあるって言って、それがやっぱり嬉しくて、自分を使えて何かできることが嬉しくてやってるので、まあ今も東北のね行ったりとか、その震災がすぐに行ったりしたのもやっぱりこのもう魂が生きた言うとうからもうしゃあないんですよ。でなので行ってできることがあるんやったらね、したら自分も嬉しいし目の前の人も嬉しいから、ただ行くだけなんですけどね。
はあ、それを貫いて結果何年だ、もう相当20年以上やってるってことになりますね。お笑い芸人、
そうですね、お笑い芸人から、そうです
ね、からね、
はい、
ずっともうお笑い芸人の途中から20年以上経ってますもんね、
はい、そうですね、
そういう魂の思いで、
はい、
坂本龍馬に感化されてもうほぼ20年、
はい、
でそれを実行に移して20年、
はい、
まあ、あの思いつくのは誰でも思いつくと思うんですよ、
はい、
一時ね、若気の至りってやつでやってみようって、でも天竺さんはそれを実際にやっちゃってるってとこがね、
まだまだ途中ですけどね、
途中、
うん、
なんでそんなにエネルギーがあんだって言われるでしょ
う。自分でもよく分かんないですけど、なんですかね、
僕はね、なんですかな、
はい、
ていうのはね、あの天竺さんはおそらくその私と全く違って、私なんかもう実に平凡で普通に学校出て普通に就職して普通に今ここにいるんですけどね、とは全く違ったんだけども、結論は一緒なんだよね。いや、この本の中に書いてあるのは、ここからちょっといやらしい話をすると、私が今あのやってる心理療法の中でブリーフセラピーソリューションというのがあるんですよ、問題解決思考っていうね、もうこの本に書いてあることは全てそれなんだ。要するにね、あの悪いこと、自分ができなかったことをね、じくじくじくじくなんでできなかったってことの原因を探り出すんじゃなくて、自分はこれには今何ができてて、これから何をしたいんだってことについてフォーカスする、それがソリューション、要するに問題解決に非常に大きな力になるっていう考え方なんですよ。それを極めていくわけ。
もう同感ですね。
そのこと書いてんだこの中に、へーと思ってね。
あ、そうですか。
おそらく天竺さんはそういうことを学問的に学んだわけではないのに、はいはい、
去年からちょっとずつ学び始めてる感じですね。あ、そうですか。
そうするとね、そういうのがね、はあ、結局人間が、最終的に悩み苦しみ、そこから抜け出し、そして自分をまあ、あの見つめる時にね、いろんなアプローチあるけど、結論は一緒だなというふうに思いながら、この本はそういう意味でソリューションの本なんだよね。
おお、なるほど。
僕
あのカンボジアで井戸を掘った時に、その、まあ、なんで井戸を掘ったかというと、そのバサクスラムってスラム街がみんな子供たちがお腹を壊して腸チフスっていう病気になってて、でそれで僕らに何ができますかって言ったら、井戸掘ってほしいって言われて、で井戸を掘らさせてもらったら、その井戸が透明の水が出た瞬間にみんなワンワン泣いて喜んでくれはったんですよね。その時に僕ね、過去が変わったんですよ。その僕絶対許されへんと思ってる人がいたんですけど、過去にね、あの映画の途中に、でもその時にね、全ての過去に感謝やと思えたんですよ。今までの苦しかったこととか裏切られたことも全部含めて、一つでもその出来事がなかったら全部人生変わってて、この場所にはいないと思った時に、全ての過去はパーフェクトやったんやってことに気づけたんですよ。ほんなら、オセロの角を取ったみたいに、黒が全部白になって、怒りが感謝、苦しみが感謝、妬みが感謝って、全部が感謝になって、今まで僕は人は未来と自分は変えれるけど、過去と他人は変えられないってずっと
教えられてた。まあよく言いますわね。
でも、過去の出来事は変えれないけど、過去の意味付けは変えれるっていうことを、あの時に気づけたんですよ。
これをね、あの学問的に言うと認知の変容って言うんだよね。
認知の変容、
コグニティブセラピー、要するに認知療法、それから最近流行りの認知行動療法は、まさにそういうことをあの学問的に追求し、そして、まあ、面接でその技法を使ってるんだけど、天竺さんはそれをそのままやっちゃってるわけだ。
体験したんですよね。
だからね、その確かに過去は変えられないけれど、過去の意味合いを、受け止め方を変えることはできるわけ、
はい、
っていうことを一生懸命こうお互いに、練習したりやっていくわけですよ。それを天竺さんはやっちゃった。だから僕一番この本の中で感動したのはね、あの布団の中に入った時に、柔らかい布団の中に入った時に、ね、布団に感謝するでしょう、ああ本当に布団よありがとうと、こんなおバカみたいな俺だけど、あったかく包んでくれて、ね、でなんかきっと明日もいいことありそうだなとか、そういうふうに思いながらこうね、ああ隣にいるね、お母ちゃんも生きててありがとう、なんとかとかもね、ああいてくれてありがとうって、そういう感じ、まあなんかね、俗っぽくなりすぎるかもしれないけれども、学問の世界でも同じようなものの捉え方をすることが正しいと、
なるほど、
いうふうに、これはね、あの基本的なデータを取ってた話としてあるんですよ。非常に学問的に言えば正しいことをなすって。俺が偉そうに言うのはなんだけどね、こっちはもうただあの座学で知ってるだけでね、実際にもう本当困難な場所にいて、で冷やせたらたらね体験した天竺さんの前には全く及びもつかないんだけども、 そういうふうに読めるね。
うーん、
なかなかなもんだなと思いましたね。
ありがとうございます。
だ、素敵な生き方をしてる、羨ましいななんて言ってること自体が良くないんだけど、ならお前やれよ、
ぜひ一緒になんかやりたいですね。
ね
え、はい、いろいろ教えてほしいですわ。
いやだからね、はい、頭でっかちなの、うん、ジジイってこともありますよ、ジジイってこともあるし、ちょっと学ぶことだけで、問題を処理できるんじゃないかと おごり高ぶっちゃったところをちょっと反省させ、大いに反省、猛省を迫られた諦めない生き方っていうこの本だなっていう感じもしましたね。
でも梶原さんのような立場の人がこういうふうなことを勉強されて、こうやって伝えてるっていうことはすごいことだなと思いますね。本当に、
いや、本当ね、一回その天竺さんが実際に体を動かしてね、
はい、
みんなと一緒にやってるところね、見てみてな、
ありがとうございます、
こうやってやるんだっていう、はい、だからね、しのごのいろいろね、理屈こねてるばっかで何にも動かないよりも、実際にやってる人の方がやっぱ動いてみようよってことが正解なこと多いですよね。
やっぱ気持ちよさはね、やっぱ動いてみないとわからないんで、
う
ん、自分が合う合わへんって
ね、
やってみないとわからないですからね。
それは言えますね、はい。まあ、しかし天竺さんね、その40代半ばですよ、はい、間もなくね、
はい、
どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、
それ僕が一番聞きたいんですけど、うん、今はちょっとねワークショップが楽しくて、
は
あ
は
あ、それを実際に、うん、2泊3日とか時にはまあ1日で、こういろんなことを伝えていきながら、そこで過去をイメージング化していって、過去の自分を癒しに行ったりとか、あと未来を想像していって、みんなでワクワクしていって、でつながりを作ってお互い頑張っていこうぜみたいなワークショップ結構今やってるんですよね。
あ、なるほどね、はい、
それを今力入れてますね。
そうですか。それも今言ったのもね、言いようによってタイムマシン療法ってあるんですよ、ね、
ワクワクする言い方ですね。
タイムマシン療法ってのは、今例えば落ち込んでるとするでしょ、今落ち込んでダメだし、もう評価もゼロだし、みんなにバカにされてどうしようもないんだけども、例えばじゃあ10年後にタイムスリップした時に、その10年後にタイムスリップして、円盤に乗って下を見た時に、自分の10年後はどうなってるのかっていうのをね、もう司祭にわたって描写するんですよ。あ、今当時は高校生だったけど、今は自分は、25歳の何になってるか、あ、なんか OL やってるとか、なんかそれをどんどん記述してるんですよ。その OL はどんな弁当食ってんのとか、それどんどん聞いてくんですよ。そうするとね、10年後の自分を具体的にイメージすることによって今を変えていくことができる。
できますよね。
だからまさにそういうことをね、やってんだね。
今もやっぱそこやなと思ってです ね、
そ、 こですね、
それをどんだけ笑わせながら、今までのお笑いやってたので、こう真面目にやるんじゃなくて、どんだけ笑ったり、あと今踊るっていうのによって脳に酸素を送りながら、笑ったり踊ったりしながら、もう最後なんかもううわーってみんな泣いてるみたいな、なんか最高の仲間ができるっていうのを今やってます。
それはね、はい、強いですよ。
あ、そうですか。
カウンセリングの効果ってものについて、きちんとしたデータに基づいて、調査した研究がいくつもあるんですけどね、その中で、結論的に言うと、はい、どんな技法でも結果はそんなに変わらないと、何が変わる、何が変えるかというと、はい、技量だって言うんですよ。
技量、
技量、はい、要するにその何かを行って伝える人の技、力。だからこれは一つのエンターテインメント性であるとか、それからエネルギッシュであるとか、迫力だとか、そういうこと、それが人を動かす。
なるほど。
どんな方、まあね、いろいろ心理療法にはさまざまなやり方、アプローチがあるけれども、何よりも誰がやるのかってことが大きい。
そうなんすか。
ですよ。だから天竺さんがやればいいかもしれないけども、天竺さんの方法を誰か別の人やったら、もしかしたら
なるほど
ダメかもしれない。
なるほどなるほど。
ダメな可能性が強い。
なるほど。
ということが言えるの。だからカウンセリングのね、ぜひ、まあ私もやってますけども、門を叩くときに、
はい、
こういう流派ですとか、はい、こういう技法でやってますとかいうことももしかしたら大事かもわかんないけれども、誰がやってるのかっていうのをね、 とても大事なことなんだ、うん、どういう実績があってどういうことを本当にやってる人なのか、うん、どういう声で、うん、どういう仕草でどういう態度でどういうふうに自分と関わってくれるのかっていうことがものすごく大事、うん、僕の友人の中でね、はい、もっと有名なあのパーカッショニストがいるんですよ、太鼓叩きがね、はい、で彼は太鼓を使って、はい、あのセラピーやってんだけど、うまいんだよね、なんで俺たちがもう大学院行って何やって実験やって ねいろいろもう調査してやったのは彼は太鼓一つでもって人々をすっごく気持ちよくさせて、
そうですか、
あそうなのかと、俺たちってダメだななんてのことをねつくづく思わされたことがあるんだけど、天竺さんはまた別のアプローチでね、それやってるから、それはすごい意味のあることで、ぜひあのあれですね、あの自分のためだけじゃなくてね、自分の燃えたぎるエネルギーっていうのを、はい、人のために使ったら皆さん喜ばれると思いますね。
ありがとうございます。もうそれが喜びなんで、
そうね、
もうガンガンいきます。
ガンガンだね、
はい。
洞爺湖は今どうなってんですか？
洞爺湖はまだ徐々に徐々にっていう感じ で、
そうです
か。これから土地を買って、でそこになんか人が来ると元気になるっていう、まあ、自然エネルギー 100%、食料自給率 100% を目指すような、そういった場所を作っていこうって言って今
そうですもん ね、うん、それともう一つね、
はい、
今あの就職が難しい、
うん、
まあ、失業率が何パーだとか、うん、もうなんか就職できないと世も末だってまあこう考えますよね、
はい、
天竺さんの中には、うん、あの学校を卒業して、うん、新卒でその就活して面接受けて、
うん、
企業に入れてもらって、うん、できれば一流企業でって話は一つも出てこないよね。
出てこないですね。
出てこないね、
まあ、そこ初めも諦めてましたからね。
いやそこがすごいよ、みんなそこで苦しんでんだよ。
あなるほど。
あの僕はまあそういうことをあんまり批判しちゃいけない立場にあって、うん、実はキャリアコンサルタントっていうのもね、
うん、
今やってるんで、
はい、
例えばハローワークでね、その新卒ハローワーク、まあ、新卒の人たちでもなかなか大学のねキャリアセンターだけではうまくいかない人たちもいっぱいいて、
うん、
そういう人たちの面接のやり方とか、うん、そういうことも、まあ、テクニックとしてねお教えしなきゃいけないわけですよね、
はい、
それも僕は大事なことだと思うけど、
うんうん、
それだけしか世の中ないと思うと、
うん、
もうきついでしょ。
そうですね。
そう人が
選択肢がねないと、
天竺さんみたいな、
うん、
アホみたいな、
はい、
いややり方も生き方もあるという、
はい、
そういうね、
うん、
ことを知るだけでも意味があるね、この本には。
そうですね。あとやっぱりこうそういうふうないろんな角度のね、こうちょっと違うパターンの友達が山ほどいるので、
その
友達を紹介していけるんで、
アホ仲間がいっぱいいる。
そうなんですよ。で僕に合わへんやつはこいつがあったりとかって言っていろんな角度がいるので、なんかそうするとなんか自分の中でこうしなければいけないっていうものが過去ね、それみんな過去のなんかずっと潜在意識にあるものがパカンって外れた瞬間、本来の自分がやりたいこととか見えてくると思うんですよね。うん、まあ、そのままね大学卒業して就職して、うん、まあ、結構社会に揉まれてっていうのも素晴らしい生き方の一つだと思うんですけど、うん、まあ、僕はもうやっぱりこう人間力がやっぱあれなので、うん、もうほんまに1年間一人旅行って自分に頼って自分に頼ってへこんで失敗してでもそれ乗り越えてっていうのを1年間体験してから就職した方が、うん、僕は会社のためにもそういうやつが入ってくれた方がやっぱり人間力がある子が入ってきてくれた方がいいと思うので、特に今の時代 ね、
そうね。それとこの、まあ、あの本の中にはね、というふうに頑張れない人も含めてあの一緒にやろうよっていう、
そうですね、う
ん、笑えない人とか、
はい、いますもん
ね、そういう人も含めてっていうところがいいね、はい、
うん、
うん、そうですか。みんなであんまりただひたすら頑張ろうだとね、
うん、
天竺さんは頑張れるよ、うん、あの人異常体質だからさこうなっちゃうよね。
僕も動けない時ありますから、
うん、だからそういうんでなんか多様な生き方があるってこと、うん、なんかね、これ天竺さんのゲスト番組なのにね、こんなこと言うのもなんだけど、あのほらもう日本企業だって超一流企業だったところが今非常に厳しくなってるでしょ、
うん、
それはでまた元に戻んなきゃいけない、元に戻んなきゃいけないと、あの頃は利益が何千億出てたのが今逆で赤が何千億も出てると、うん、なんとかしなきゃな、それはなんとかしてほしい、
はい、
日本経済になってもなんとかしてほしいけども、構造的にね、
はい、
また別の動きも出てきちゃってんのかなと、そういう別の動きに対応するのはね、うん、アホかなって。
そうですね、
でちょっと思っ、
やっぱ過去にとらわれるとダメなので、うん、僕友達がねすごいことを教えてくれたのが、常識は情熱で超えれるっていう言葉を教えてくれたんですよね。だからほんまに今までのその常識の中で考えるとやっぱりすごい苦しくなるけど、うん、それは過去の人が作ったものなので、それよりももっと熱い情熱を持ったり、そういう仲間とつながった瞬間新しい常識作っていけるんやから、うん、そこにとらわれず新しいものもあるかもしれん、だから答えは100万通りあるぞっていうのを自分に言い聞かせることですね。
まさにそうですよね、はい、答えが2つに1つだと思ったらきついですよね、
はい、
成功か失敗か、
あきついですね、
儲かるか損するか、
きついですね、
きついですね、
ドキドキしますね、
ドキドキしますね。そういう意味で言ったら天竺マンさんは、結構 NGNG だったかも、
ね、
分かんないね、人生はね、
もう全部 OK ですわ、
全部 OK
だ、はい、全部 OK、
なぜならば答えは何百万通りあるから。
そうですね、で僕らが失敗したらその失敗を伝えたら、うん、次のやつらが同じ失敗せんでいいですからね、はい、なので失敗も意味があるし、うん、まあ、いつか死ぬし、どうせ死ぬんやったらね、
最初に、はい、降りてきた言葉、はい、なんて言いましたっけ、その、
心配すんなどうせ死ぬんだですね。
そうね、はい、それはもう間違いないからね、はい、こんなに 100% 正しいことはないよね。
そうですね、それだけかもしれないですね。
ひょっとしたら俺死なねえかもわかんねえなってことは 100% ないと言い切れることは世間にはそうはないですけども、
そうですね、
これは言い切れるよ。
そうですね、
ますね、はい、死ななかった人は過去人類でおそらくじゃないな、うん、パーフェクトにいないよね、
はい、
と考えたら生きてるうちに何ができるかっていうことをね、いやーいろんなことがあるなほんの少しでも動けばきっと何か変わる、
はい
ね、だって答えは何万通りもあるんだから、
はい、
いい本じゃないですか。
ありがとうございます、
まあ、ということで私もね、私は私なりのアプローチでやってきますけども、
はい、
天竺さんも天竺さんでね、すごい多くの人にみんなね、いろんな希望も、見つけさせてくださいよ。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
さあこの放送を聞いて天竺マンさんと直接話がしてみたいという方は、この諦めない生き方というサンクチュアリ出版の本も見ると、そこに何でも引き換え券とのついてましたね、直接生で話をすることができます。詳しくはホームページをどうぞ。